クリスマスは12月25日と毎年決まっているわけでありますが、よく聞かれるのはイースターはいつですかとこう聞かれるわけなんですね。そうしますとこの手帳を取り出してというふうにこう答えることになります。イースターは毎年ご存知のように日が違う。それは昔のこの太陰暦ですね、月の満ち欠けに基づく暦になっていますので毎年違うわけでありますが、ちょうどこのリオのカーニバルのニュースが流れておりました。このリオのカーニバルが始まりますと、受難節が近いんだなということがこう分かるわけなんですね。リオのカーニバルが終わりまして、その週の水曜日から日曜日を除いた40日経ちますと復活祭イースターということになります。今年も受難節の季節が今週いよいよ迎えるわけであります。さて今日の聖書でありますけれども、7節をご覧いただきますと、ヘロデ、領主ヘロデがこう登場するわけであります。そして、ヘロデがですね、言いましたのは9節でありますが、一体何者だろうとこうヘロデが言ったわけであります。つまりこのイエス様の噂がガリラヤの領主、ガリラヤの王でありましたヘロデの耳にも入りまして、じゃあそのイエスとは一体何者かとこうヘロデは言ったわけであります。ヘロデとは一体何者かということでありますけれども、これはですね、実はイエスとは一体何者か、この問いは決してこの一言ではない問いであります。いや、それどころではありません。一体イエスとは何者かというこの問いこそですね、人類にとって最大の問いであると言っていいでありましょう。イエスとは一体何者か、これに答えることにですね、私たち人間の生涯は与えられている、こう言ってもいいぐらいであります。最大の問いと言っていい。それはですね、そこに私たちの命運がかかっているわけであります。また私たちのこの全てのですね、未来がそこにかかっている、それほど重大な問いであると。ですからこれは領主ヘロデの質問だけではない、問いだけではない、とどまらない、いや全人類の問いであると、こう言っていいかと思うわけです。で、7節ですけれども、ところで領主ヘロデはこれらの出来事をすべて聞いて戸惑ったとこう書かれております。これらの出来事っていうのは、これはイエス様がここまでになさってきたさまざまな奇跡や印、またお話になったこと、そういったことがヘロデのところにも届いたということでありますが、ここでまずですね、この領主ヘロデというふうに出てまいります。で、福音書新約聖書にはヘロデっていう名前が時々出てきますので、みんな同じヘロデかなとこう思うわけでありますが、実はいろいろこう違ってるわけなんですね。まずこのヘロデはイエス様がお生まれになった時のヘロデではありません。その子供なんですね。イエス様がお生まれになった時のヘロデは一般にこのヘロデ大王とこう言っているわけであります。で、その4番目の奥さんの子がこのヘロデ、今日出てくるヘロデであります。ヘロデ・アンティパスというふうにこういう名前なんですね。で、そのヘロデがイエス様の噂を聞いて戸惑ったと書かれているわけです。戸惑ったっていうのは少し、柔らかい言い方といいますか、原文の方を調べますと、もう少し強い表現になっているわけなんですね。私が愛用していますギリシャ語辞典を調べますと、この戸惑ったとこの聖書で訳している言葉は、途方に暮れる、思案に暮れる、 どう判断してよいのか分からずにいる、すっかり当惑しているという意味だと書かれております。まあ、ですからこの戸惑ったというよりもう少しですね、慌てたといいますか、途方に暮れたといいますか、まあ、そういう状態であります。旧約聖書はここを慌て惑っていたというふうに訳しています。まあ、ですからこの単にですね、このイエス様の噂を聞いて、あれこの人は誰なのかなとこう戸惑ったというよりもですね、まあ、少しこの慌て惑った驚いてですね、当惑した、非常に当惑したと、そういうふうなことになるわけであります。そういたしますと、この私たちはですね、こう領主ヘロデ、まあ、ヘロデっていうのは領主といいます。これはガリラヤ地方の王様ですね。まあ、王様とは言ってもローマ皇帝の下で、王様となっているわけですから、まあ、ローマ皇帝の方が上なわけですけれども、その王様ともあろう人がですね、イエス様の噂を聞いただけで何をそんなにこの慌て惑っているのか、途方に暮れたのかということであります。なんかそれはすごくこの過剰に反応しすぎじゃないかというふうにこう思わないでしょうか。でその理由はですね、続けて書いてあるわけですが、というのはイエスについてヨハネが死者の中から生き返ったのだとという人がいたということなんですね。まあ、一旦ここで切った方がいいんですけれども、ヨハネが死者の中から生き返ったのだということを聞いて非常に当惑したということであります。と言いますのもですね、この旧説にヘロデ自身が言っておりますように、ヨハネなら私が首をはねたと、こういうことなんですね。でこのヘロデ王がですね、このヨハネというのは、まあ、ヨハネという名前も新約聖書にはたくさん出てきますが、このヨハネは洗礼者ヨハネですね。イエス様のことを預言し、またイエス様に洗礼を授けたヨハネであります。そのヨハネをヘロデ王は首をはねたわけなんですね。でそのいきさつはこのルカによる福音書には書いてないんですけども、他の福音書に書いてあります。またこのヨハネ、このルカによる福音書の3章19節にはですね、妻ヘロディアとのことについてヨハネに責められたので牢に閉じ込めたと書いてあるわけなんですね。でこれを少し説明いたしますと、この妻ヘロディアとのことについてこの洗礼者ヨハネに責められたので、洗礼者ヨハネを捕らえて牢に閉じ込めたということなんですけども、この妻ヘロディアのことについてっていうのは何かと言いますと、このヘロディアっていうこの時のヘロデ王の妻はですね、もともとこのヘロデの妻ではなくて、自分のこの異母系ですね、つまりヘロデ大王には何人も妻がいたわけで、その違う母の子である、まあ、ですからこの兄になるわけです、兄弟になるわけですが、その兄弟であるフィリッポの妻を自分のものに取ってしまったわけなんです。でこれは洗礼者ヨハネをそのことをですね、領主ヘロデを批判したわけですね。それはモーセの律法で許されていないと、こういうふうにこう言ったわけであります。まあ、預言者っていうのは相手が誰であろうとちゃんと言わなくちゃいかんというのが預言者なわけですね。それでこのヘロデは怒ってヨハネを捕らえたわけです。そして牢獄に閉じ込めた。で殺そうと思ったわけです、ヘロデはですね、この洗礼者ヨハネを。ところが殺さないでいたんですね。なんで殺さないでいたかっていうのは、マルコによる福音書の6章に出てまいります。でそこにはこう書いてあるわけです。なぜならヘロデがヨハネは正しい聖なる人であることを知って彼を恐れ保護し、またその教えを聞いて非常に当惑しながらも なお喜んで耳を傾けていたからであると。こういうふうにこうマルコによる福音書の6章に書かれているんですね。なんかこう複雑な表現だと思いませんか。ヨハネが自分を批判したので王様の沽券に関わるわけですから、これは怒って捕らえたわけで殺そうと思ったわけですけれども、しかしそのヨハネは正しい聖なる人であることを知っていてですね、保護して恐れ保護し、まあそのしばしば獄中のヨハネを引き出してその教えを聞いたと思われるわけですが、当惑しながらもなお喜んで耳を傾けていた。これはですね、ヨハネのことを憎んでるんだか愛してるんだかよく分かんないような言葉ですが、ここに人間の心理というものはよく現れていると思うわけです。多くのこの世の中の多くの人もそうじゃない、イエス様に対してそうじゃないでしょうか。まあなんかこのよく定まらない気持ちってことですね。でヘロデはヨハネを、まあ、当惑した。だからヨハネの言ってることは預言者ですから神様の言葉を語るわけで、そう聞いていると自分が責められるような印象を受けるわけでありますけれども、しかしやはり神様の言葉を聞くっていうのはどこか人間の心を打つんですね。それで喜んで聞いていた。それで殺したいけど、憎いけども殺さずに喜んでいるような、恐れているような心境でいたということであります。ところがどうしてこの洗礼師ヨハネがヘロデによってこの首を離れることになったかというのも、これもそのマルコによる福音書の6章に書いてあるわけですけれども、ヘロデの誕生日の宴席において、その自分のが妻にしたヘロディアの娘ですね、まあだから自分の娘にもなるわけですけれども、その娘が自分の誕生日の宴席で舞を舞ったわけであります。でそれを大変このヘロデは喜んでですね、そしてこのご褒美あげましょうと、欲しいものがあれば言いなさい、国の半分でもやろうとこう誓ったわけなんです。そうしますとこのヘロディアの娘はお母さんであるヘロディアに相談をいたしまして、そして答えたのが、洗礼師ヨハネの首を盆に乗せて持ってきていただきたく存じますとこう言ったわけですね。これでヘロデは困ったわけですが、一旦誓ったのと客人が大勢いる前での出来事ですから、今更取り消すわけにもいかずですね、もうメンツというやつですね、それで家来に命じて洗礼師ヨハネの首をはねさして、そして盆に乗って運ばしてきたとこういうことであります。それが今日の聖書の9節に書いてある、ヨハネなら私が首をはねたと言っていることであります。だからヨハネは自分が命じて首をはねさした、だから死んだ、確かに死んだわけであります。ところがこのイエス様が誰かということについて、世間の人々がヨハネが死者の中から生き返ったのだとこう言っている。これを聞いて恐れたわけですね。自分が首をはねさした者が生き返っている、これを聞いて恐れを感じない人がいるでありましょうか。慌てまどったわけであります。不吉なものを感じたわけであります。で、私はですね、そのヘロデの反応の中に、そのヘロデの心の中にやはり在籍感というものがあるのを見るように思います。ヘロデは洗礼師ヨハネが神からの預言者であり、正しい人、聖なる人であることが分かっていたわけです。分かっていたから殺さないでいた。憎いけれども殺さないでいた。しかしそのヨハネの首を、変な約束をしたために首をはねることになってしまった。その罪ですね、罪の意識、在籍感というものがヘロデの心の中に、その奥底にですね、人を人とも思わない王様であるわけですけども、 しかし万人に良心というものは神様与えてくださっているわけです。ですからそれが財政官として非常に心の奥底に重しとしてですね、あったんじゃないか、そのことが現れていると思います。罪とかですね、過ち、自分が犯した罪とか過ち、そういう財政官というものは時々思い出したように私たちの心を刺すというのも私たちが体験するところではないかというふうに思います。罪というものは忘れたように思っても消えることがありません。私はですね、まあ、前にも少し申し上げたわけですが、まあ、幼児洗礼を受けておりましたので、二十何歳かの時にですね、教会に再び通うようになって信仰をいただいて、そして信仰告白を式に臨んだわけですけれども、まあ、そうやってこのクリスチャン、キリスト者となりましてもまだ実は罪というものがよくわからなかったんですね。イエス様があなたの罪のために十字架にかかってくださいましたと、その罪というものがよくわからなかったわけであります。ですからこの聖餐式をいただくときに涙を流すほどにありがたくまだ思ってなかったわけなんですね。ですからこの私は罪というものがよくわからない、それで神様にお祈りをいたしました。神様、私は正直申しまして御子がこの私の罪のために十字架で死ななければならなかったほどの罪というものはよく分かりませんと、どうぞこの教えてくださいと、まあ、クリスチャンになっても罪というものは分からなかったわけでありますけれども、するとですね、1週間でしたか2週間でしたか経ちまして、突然ですね、私が記憶の彼方に忘れていたようなですね、さまざまな過ち、罪というものが鮮やかによみがえってまいりました。心の中にですね、もう忘れていたこと、また自分がその当時は全然悪いなんて思わなかったこと、そうしたこの一つ一つがですね、もうクリアにですね、心の中によみがえってきたんですね。まあ、祈りを聞いて主が教えてくださったわけであります。まあ、その時私はもう打ちのめされましたですね。もう本当に自分という人間がもうどうしようもない罪人であるということ、もう心底その時襲われました。もう立ち直れないぐらいもう苦しかったです。しかしそれとこう反比例するようにイエス様の十字架の尊さがですね、もう本当に輝いて見えてまいりました。その時私は本当に初めて、恥ずかしい話です。クリスチャンになってからもなかなかそのことが分からなかった。イエス様しかこの世にですね、どんだけの人がいるか分かりませんが、イエス様しかですね、罪というものは解決することができないんだ。財政官も解決することはできないんだ、まあ、そのように私たちはなってるんだ、そのことが強く分からせていただいたわけであります。今日の領主ヘロデはですね、イエス様のことについてこの洗礼者ヨハネが蘇ったんだ、生き返ったんだと、こう話を聞いて非常に当惑したっていうのは、その財政官がですねヘロデの心を刺している、まあ、それも神様の技なわけですけれども、そういうことを見て取ることができます。さて、このイエスとは何者かというさまざまな噂が巷にあふれていた。エリアが現れたのだという人もいたと、こう書かれています。でなぜこのエリアっていうのは旧約聖書の列王記に出てまいります有名な預言者であります。でなぜこうエリア、まあ、イエス様の時代よりも800年以上前に亡くなっている人なんで、まあの時代の人なんですね。でなぜこの人々はイエス様が現れた、イエス様についてエリアがの再来だと言ったのかと言ったかと言いますと、まあ、一つはエリアっていう預言者は死んでないんです。死んでないっていうのは ずっと生きてるっていう話じゃなくて、列王記、旧約聖書の列王記下の2章ですね。エリアの最後は、天から火の車と火の馬が現れて、つまり火の炎の馬車が現れて、エリアを迎えに来て、それに乗って天に駆け上っていったと。こう書いてあるわけなんですね。それが一つ。もう一つは、今日もう一箇所、旧約聖書のマラキ書。旧約聖書の一番最後の書物。新約聖書の直前。これ今までも何回か読みましたけれども、そこに書かれているわけであります。そこで、つまり新約聖書が始まらんとするその直前にですね、神様が終わりの日が来る前に、メシアを、キリストを使わす前に、エリアを使わすというふうに約束しておられるわけですね。預言者マラキを通して。そして新約聖書を移るわけです。だから、キリストが来る前に、メシアが来る前に、神様はエリアを送られると、このようにユダヤ人たちは信じていたわけです。この二つのことから、イエス様が現れ、そして様々な不思議な技やですね、御言葉を述べ伝えていると、これは約束のエリアが来たのだとこう言ったということであります。また昔の預言者の人、誰かが生き返ったのだって、これも、まあ、旧約聖書の預言者の一人が生き返ったのだ、まあ、そういうさまざまなですね、憶測が巷に流れていたわけであります。で、問題はですね、このイエスは何者であるかっていう問いが、私たち一人一人にとっても、人生における最大の問いだと聖書は語っていると申し上げたわけですけれども、もしイエス様っていう方がですね、この歴史上の単なる英雄であるというに過ぎないのだとしたら、これは私たちに何の関係もないわけです。2000年前にそんなすごい人がいたんだな、それ良かったですねというだけの話であります。今の私には関係ございませんと。昔の話ですという話で終わりです。しかし、イエスとは何者かという問いが、この私たちの人生に直結しているというのはですね、それはイエス様と私がどういう関係にあるのかということ、そしてそれが実に神様が密接な関係をもたらすために送られたということであるからであります。つまりイエスとは何者か、一体何者だろう、この問いはイエス様と私はどういう関係であるかということなのであります。で、私はこのことを思い巡らしておりましてですね、もう有名な星野富弘さんのことを思い出しました。星野富弘さんも学校の教科書にも載るぐらいでありますから、もう誰でもご存知かと思います。首から下は全く麻痺しておられますが、口で絵筆を取って鼻の絵とそして詩を書かれているわけですね。で、星野富弘さんは中学校の体育の先生であったわけですね。である日、機械体操の模範演技中に誤って首から落下し、視線をさまようわけでありますが、幸い一命は取り留めたわけであります。しかし首から下が完全に麻痺をしてしまいまして、若くして全く寝たきりの人生を送ることとなったわけであります。もう指一本動かせない、首から下は全く動かない、感じない、そういうことになってしまったわけなんですね。その絶望の深さやいかばかりであったかというふうに思います。しかし星野さんはその病院のベッドで寝ているときにクリスチャンとの出会いがありですね、そしてこの聖書を読むように勧められ聖書をもらうわけなんですね。最初は自分のことを心配してくれる人が聖書を 読めとこう言うんだから読もうという気持ちはあったんですが、何かこの自分がこういう状態になったからその聖書にすがってるみたいに思われるんじゃないかと思ってですね、その弱さを見せたくなくてしばらくしまっておくわけですけれども、やがてこの聖書をお母さんにページを送ってもらいながらですね、読むようにこうなるわけでありますけれども、それまでこのキリスト教とも聖書とも全く関係のない人生を星野さんは歩んでこられたわけであります。しかし思い返すと、実は高校生の時に聖書の言葉と出会ったことがあったということなんですね。それは家のですね、豚小屋の堆肥を背負って、畑への道を登っていきましたときに、突然目の前に白い十字架が現れた。それは作られたばかりの墓地でありまして、立ったばかりの真新しい墓標の十字架であったわけであります。そしてその十字架の表にですね、老する者、重荷を負う者、我に来たれと、こう書かれていたそうです。これは文語の聖書の言葉ですね。マタイによる福音書の11章28節、文語のイエス様の言葉、老する者、重荷を負う者、我に来たれと。それが思い起こすと、星野さんと聖書の最初の出会いであったそうであります。その時、その十字架に書かれた字を見てですね、星野さんは老する者、重荷を負う者、確かに自分は豚のこの堆肥をですね、という重荷を背負って労働していると思ったそうです。しかしその続きの言葉、我に来たれと、これはどういう意味だろうと、しばらくその十字架の前で立ち止まってこの考えていたことがあったそうです。そのことを思い出したんだそうです。そして今自分は病院のベッドに寝たきりとなっている。そして聖書を読んでいて、マタイ福音書の11章28節ですね、その言葉を見つけたときに、自分がまだ健康だったときに神様がすでにこの言葉を与えてくださったのだと思ったそうであります。その神様の御心を知ったような気がしたそうであります。そこで星野さんが愛深き淵よりというあの本で挙げられていますが、新改訳聖書の言葉ですね、マタイ福音書11章28から30、すべて疲れた人、重荷を背負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首引きを追って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎがきます、私の首引きは負いやすく、私の荷は軽いからです。このイエス様の言葉を改めてこう読んだわけであります。で、星野さんの書かれたその本の中にはこう書かれています。この神の言葉に従ってみたいと思った。クリスチャンと言える資格は何も持っていない私だけれど、恋というこの人の近くに行きたいと思った。そして星野さんはキリスト者、クリスチャンとなられるのであります。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげますとおっしゃったイエス様の言葉に従いたいと思ったというのであります。来なさいと言われる主の言葉に従ってみたいと思ったというのであります。何か私たちは神の言葉に従うというとですね、これこれこれこれ、このこういう掟に従え、これこれこれこれ、こういう神の律法に従え、この細かな戒めを守れと、そんなふうなこうことなんだとこう思ってしまうわけでありますけれども、星野さんがおっしゃっておられますようにですね、私があなたを休ませてあげるから私のところに来なさいとおっしゃった、そのイエス様の言葉に従いたいと思って星野さんはクリスチャンになるわけであります。 まあ、キリスト者となるというのはそういうことだと思います。何の資格もないんです、私にはですね。けれども、まあ、イエス様が死んでしまってもういらっしゃらないのなら従うことなんかできないわけです。2000年前に死んだ歴史上の英雄に従うなんつってもですね、それはなんか理念上のことであって実際には従うことにはならないわけであります。しかしこのイエス様が今も生きておられる方であるわけでありますから、私たち一人一人に対して来なさいと、休ませてあげよう、来なさいと、こうおっしゃりですね、そのイエス様の言葉に従うことができるわけであります。イエス様がこの私を休ませてくださる方である、だから来なさい、このイエス様の招きにですね応じていくときに、イエス様とは何者であるかということが分かってくるのだということができます。お祈りをいたします。父なる神様、感謝をいたします。あなたの御子は来なさいと、この神様のところに伺える何の資格も功績もない私たちでありますけれども、そのことをご承知の上で来なさい、休ませてあげようとおっしゃるあなたに感謝をいたします。イエス様が私たちの一人一人のことをどんなに愛して十字架にかかられたか、そのことを一つ一つ教えていただく人生でありますように祝福してください。この一週間も聖霊なる主が兄弟姉妹と私と共に歩まれ、あなたの恵みを注いでくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。